さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、はい、まあ、今回のお題はですね、うん、まあ、前回もちょっとスポーツの話したんですけど、今回もちょっとスポーツの話ということで、
何？
前回ちょっと触れたんですけども、うん、まあ、2020年。
はい、2020年。
の五輪ですよ。
はいはいはい。
はい、オリンピックをですね、まあ、日本に招致しようってことでやってるじゃないですか。
うん。
うん、で、まあまあ、ね、どこだっけ、マドリードかなんかと、あとイスタンブールだったかな、なんか。
なんか、その話出てた時は、ほうほうと思って聞いてたけど、今、その4都市ゆえって言われても。
まあ今、こう争ってるわけですよ。候補地が3つぐらいあって、
はいはい、東京がね。
東京がね。で、まあ、そんなさなか、ちょっと衝撃が走ったっていうのがね、そのレスリングが、
はいはいはい。
外されちゃうよみたいな話あったじゃないですか。で、これはもう完全に油断してたみたいなことになって、うん、今こう、レスリング協会が問題になってるんでしょ、世界的に。
そうそうそうそう。だから、なんだっけ、会長が辞任だか、辞めさせられたかしましたよね。
ああ。でさ、やっぱオリンピックってスポーツなんだけど、うん、結局は政治なんだよね、あれってね。
あ、そう？
うん。いや、やっぱりロビー活動、
うんうん、
これをバカにしちゃいけないっていうかね。そう、
テコンドーなんかロビー活動が構想して、残ったっていう感じらしいよね、う
ん、まあ、毎年さ、こうスポーツを見直すんだよね。要は新しいスポーツどんどん入れていかなくちゃいけないけど、うんうん、そうするとこうほらこれはいらないんじゃないのみたいなのもあるわけじゃないですか、うん、要は競技人口があんまりないとか、
とか、
うん、世界中の国がやってるわけじゃなくて偏ってますよとかね、うんうん、でそうなっていくとさ、野球なんかもさ、日本じゃもうすごいね、はいはいはいはい、今度 WBC やるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、あれでまた盛り上がってるけど、うん、オリンピックから除外されてるわけじゃないですか、ソフトボールと一緒に、
はいはいはいはい、
で今回またその復活を狙ってるわけでしょ、うんうんうん、でこう最終候補に残ってるんだよね、確かね、
うんうん、
野球、ソフトボール、こう一緒なんだよね、確かね、
うんうん、
そう、女子版がこうなんかソフトボールで男子版が野球みたいなセットの競技になるんですけど、それ残ってるんですけど、まあ、なんかそこにこうレスリングが落っこってきて最終投票やるみたいな話になってるでしょ。いやだからさ、もう完全に油断なわけでしょ、レスリングなんて。だってレスリングってこうね、古代オリンピック、いわゆるこうローマでやってたパンクラチオンっていうね、もう裸で武器持たずに戦うっていう競技があって、それからスタートしてる、はい、要はもう最初期からある競技をそれが外しますみたいになっちゃうわけですよ、
はいはいはい、
ね、で招致でさ、吉田沙保里とかが今すごい頑張ってるわけじゃないですか。だって国民栄誉賞ももらったしね。
そうですよね。
3連覇でしょ、だって偉業ですよね。それがもうなんかこう、ね、あ、オリンピックにそんな競技あったっけみたいになるってことでしょ、下手したら。2020年になったら。なんで国民栄誉賞もらったのかわかんなくなっちゃうじゃないですか。だからすごいピンチにはなってるっていうことでね。
はいはいはい
はい、まあ、動揺結構すごいらしいですよね。
すごいですよ。だって、だから、ロシアとかアメリカも、うん、活動し始めた、だから残すための、
はいはいはいはい、
言ってましたよね。だからで、まあ、落ちるんじゃないかっていうようなことで、そういう話は、だからその世界レスリング協会だかなんか の、うん、会長っていうか、そこまでは話言ってたのに、うん、その協会は何もしなかったってことで、会長が今回辞めることになったんですよね。はいはいはい、
あれなんかこう理事みたいなさ、人、うん、役員の投票なんだよね、最後はそのオリンピック協会のね、なんていうの、IOC っていうね、
うんうん、
でさ、なんかオリンピックのその協会の中にいないんでしょ、
レスリングの人は。
だったら、この中で、
出身がいないんだよね、
なんか減らしますみたいになった時に、こう、 いろいろあるわけでしょ。なんか今回もやばいって言われてたのがさっきね、クリーンさん言ったけど、テコンドーとかやばいわけですよ。うん、
はいはいはい。
あれソウルオリンピックからで、やっぱ韓国の競技じゃないですか、うん、完全にね。で、今度空手も候補に上がってきてるんですよね。で、そうなるとほら、似てるじゃないですか。うん、素人わかんないでしょ、テコンドーと空手ってね。
うんう
ん、だから、そういう意味ではこうね、じゃあ、空手の方がね、競技人口多いから、うん、テコンドーいらないちゃうのみたいなさ、うんうん、話になるわけですよ。そうしたら、やばいってことでね、今の大統領何でしたっけ、パククネさんだっけ、なんかで、あの人なんかが、直接、うん、その会長のところに、直訴してるんだってよ、うん、だってテコンドーを外さないでくださいねって。だからもう、要は、次期大統領になる人まで、こう、うんうん、頭下げに行ってるわけですよ。うん、で、まあ、お金積んだかなんだか知らないけど、うんうん、ね、予算強化とかしてるわけですよ。だから。
で、分かりにくいっていうかね、公平性を保つために、電動式、
うん
かなんかで
電動式防具ね。
防具？
はい。これフェンシングが結構、
フェンシングもそうですよね。
早めに取り入れてて、うん、もうフェンシングなんか昔はこう審判が見てたんだけど、うん、やっぱりこうほら見てる人も、フェンシングって早いわけじゃないですか。ものすごいこう、切っ先がしかもこう、曲がるから、その打突がね、どっちが先かっていうのが、やっぱり審判が見てもミスが多かったんですよね。うん、で、こう、待てみたいになって、はいはい、ビデオで見てみたいに。
うん、
試合が止まって、はいはい、見てる方は、何で揉めてんのみたいになるじゃない。うん、そこまでさ、ほら、
わかんない、
ね。解説の人もさ、うん、あれあれで審議入りましたね、みたいな、ね。
今のなんとかが、どっちが入ったかを調べてるんでしょうかね。
そうそうそう、情報がちょっと伝わってこなくてってなるとさ、うん、ポカーンになるから、まあやっぱりそういう意味でね、うん、こう電子防具どっちが先に当たったか、うんうん、もう先の方が光るわけですから、
うんうん、だって今度もそういうのとかね取り入れたりこうなんか優しくしたり、ね、ルールをいろいろもう言われるがままにどんどん変えていったらしいですよね。そう
でもポリシーないのかって話なんだよねでレスリングはなんかやっぱり分かりにくいって散々言われてたのに直さなかったのがなんか問題らしいんですよね。で、柔道とかもほら前も言ったように結局ほらすごい分かりやすくねカラー道着になって
取り入れたり、
そう、初めはね道着ってねやっぱり日本人としては白と白っていうねイメージがあったり白と青に今なってるわけだし、でポイントなんかもすごい昔ほら効果とかもがあったのがないわけじゃないですか。
そうですね、
今はもうほら技ありと有効までしかないわけで、うん、その下もあったわけね。でもやっぱり技術的にそんなね実際やっぱり1本取りに行く競技なんで、うん、2本技あり2本で合わせ1本とかね、うん、で有効はその判定のためのポイントとか、うん、じゃあ効果いらないんじゃないのみたいなさ、
うん、
なってくわけじゃないですか。で試合時間もこう短くなって取っ組み合わないと面白くないから、うん、ちゃんと組まないと指導ということで減点を与えるみたいなルールがどんどんどんどんこうほら入ってって、
はいはいはい、
まあ柔道もねだからこうほらいろいろ変わってってるわけですよね、うん、でも極端な話したらねバレーボールなんかもそうなわけ
じゃ
ない
ですか。そうですね、
しかも昔はサーブ権っていうのがあってね、うん、
サーブ権がある方が点入れないと点が上がんなかった、ね、そ
うだからサーブ権がこう移り合ってるとものすごい試合が長くなる、うん、だけどこれなんか多分スポンサーの影響なんですよね、うん、要は日本って前クリスピーラジオでも言ったかもしれないけど、うんうんうん、異常にバレーを放送する国っていうことで、ね、要はそのバレー協会にものすごい、うん金が流れてて、うん、なんか知らんけど世界選手権みたいなのが日本でやたら行われるみたいな、ね、やたら
そうだね、
言った
でもなんかなんだっけ IOC の調べたそのさ人気種目、
うん、
とかで放映時間が長いとか、
はいはいはい、
それはバレーボール結構上位に入ってましたよ。
そうなんですよ。
だから全世界では結構見てる人多いんじゃないですか。
でバレーボール結構ほらアフリカとか南米とか、うん、ヨーロッパもやるし、うん、アジアも当然ねでロシアとか強いし、うん、でまあ何ですかねやっぱり競技としてはすごいね女子も男子もねそれなりのレベルの高さでやってるから、うん、やっぱりいいんじゃないですか。そういう意味ではね室内競技でしかも球技の中じゃトップクラスなんじゃないかな、
うん
ですよねうん、そうですよね。だからそういう意味ではこうバレーボールなんかもそのやっぱテレビの2時間の放送枠で終わんないとゴールデンタイムの放送がね決着見れないと、まあ、野球もその理由で多分なくなってってたりそのほら早くしなさいみたいなので、うん、ものすごい時間短縮されてってるでしょ、うん、プロ野球なんかももう
何球以上投げたら選手交代しなくちゃいけないとかそれも あれ時間短縮につながってるのかな。
いやそれじゃなくてもうそのなんていうの延長しないとかさ、うんうん、そういうのがもう全部プロ野球なんかももうそういう、うん、ほら昔はさ結果見るまで帰れないから終電なのにナイターが長くなっちゃってみたいなことがあったりしたんだけど、うん、今はないですからね、うん、そういうのもね、うん、やっぱりスポーツといっても収益ですよね、うん、やっぱり見てるプロスポーツである以上ねやっぱこうお客さんのことも考えてってなっていくとこうだんだん初期のスタイルを変えていくみたいなので、うん、まあレスリングはそこだからねやっぱりこう伝統と歴史ですよねだから、うんうん、今までそこはいじってこなかったんだけど、うん、やっぱり分かりにくいっていうことでまあいろいろ変えろって言われてて、うんうん、まあまあ改革って言えばいいんだけどでも今回ね自分が主張したいのはそうまでして残る意味あんのかレスリングにって話なんですよね。
いや、
うん、
やっぱりあるでしょう。
あるの？
だって人気が全然違っちゃうでしょオリンピック競技。
まあまあまあそれはねオリンピック選手になりたいからレスリングやるって人もいるからね当然ね、うん目標がやっぱなくなりますもんね。
なくなるからね、
うん、世界選手権になっちゃうからね。でもすごいんで言われてるのがグレコローマンとフリースタイルが2個あるのがそもそも分かりにくいからとか言われちゃってるわけじゃない。
うそうそうそう。
ねえ。でさ、まあまあ女子なんかグレコローマンないんですけどね。あのフリースタイルしかないでしょ、はいはいはい、だからあれなんですけど。いや、やっぱりグレコローマン、グレコローマンでね、やっぱり伝統的なレスリングのさ、うんなんていうのこう、
最初に上に乗かる人と下になる人とこう決めてやるのがグレコローマン
でしたっけ？グレコローマンはだからあのもう組んだ状態なんですよね、うん、要は力比べに近いんですよねテクニックというよりは、ねうん、要はそのフリースタイルは向き合った状態から組みついてポジションを取るってところもポイントになるんですけど、うんうん、グレコローマンはもう有利不利が決まってる状態で交互に攻めるってことで、うんはいはいはい、要は攻撃防御、うん、が明確なんでもう完全な力比べ的なところは
あるんですよ、ね、それあのフリースタイルでもさ同点になっちゃった時に、
はいはいはい、
あのこう組んで始まりますよね。
だからうんその辺はね確かにあるんですけど、うん、えじゃあ世界選手権ではグレコローマンとかがね、うん、存在するのにオリンピックではなくすのみたいな、
うん、なくせばいいんじゃない
のもあるし、うん、あとねなんかそのこうほらレスリングの前その相手をどういうポジションで制圧したかっていうので、うんまあ、一番分かりやすいのはフォールって両肩をつけたら即座に勝利になるんですけど、うんまあ、当然それ分かってるから相手はさせないようにしてくるんで、うん、その時にやっぱりこうバックを取ったとかね足を決めた状態で相手を回転させたとか、うん、で回転させてもう一回回転させたとかで全部ポイントがあるわけですよね、うん、でそれがまず見てて分かりにくいっていうね、うん、話があるわけですよ。だからそれもなくすみたいになったら、うん、もう競技として何の競技だか分かんなくなるんじゃないのって自分なんか思うわけですよね。やっぱりレスリングってそのこう、うん、なんて言えばいいのこうテクニックじゃないですか。それ特にフリースタイルに関して言えばそういう、うん、それをなんか廃止しちゃったらそれはもうレスリングと呼べるのってオリンピックの競技として残ったとしてもっていう、うん、だから柔道なんかそっちの方向に今こうどんどん行ってるじゃないですか、うんうん、で剣道、
はい、
剣道なんか絶対オリンピックになんなそうなんですよね、うん、でなんでかって言ってやっぱり剣道の場合ってその、まあ、フェンシングみたいねじゃあ、うん、電子防具にするかっていうと、うん、自分剣道もやってたから分かるんですけど、うん、剣道ってやっぱり心技体って言って、うんまあよく人によっては危険体とかも言うんですけれども、うんまあ、要するに気合とその剣っていうのは 技術ですよね。あの 剣ってあの剣ですよ。
分かる。もう木刀でしょ。
剣の技術と、うん、あと体勢ですよね。こうね、うん、あのこうこんな縮こまってやるんじゃなくて堂々たるこうあれでこう相手をパーンって打たないと一本にならないんですよ。
あ、そうなの？
そうなんです。当たってるだけじゃダメなんだから、あの変な気合をみんな上げるじゃないですか。メーンみたいな、うん、あれはあのちゃんとそういうルールだからなんですよ。
あ、
声出さないと一本を取ってもらえないんですよ。
打ってもダメなの？
そうなんです。
不意打ちっていうこと
なの？だから声を出すっていうのはこう一番こうメンってこうやった時が一番こう体としてこう、うん気が乗ってるっていうことなんですよ。だから、うん、こうみんなこう出してその時にズバーンとこう入ったのが一本になるんで、うん、ガッチャガッチャやってるのはたとえ当たっててもそれは取らないわけですよ審判は絶対に。
あ へー、あ、そういうルールなんだ。
そういうルールなんですよ。でもそれが剣道なんですね、うん、要はこう、うん、そうしないとなんかちょこちょこちょこちょこだから、フェンシングとはまた全然違うんですよ。フェンシングはテクニックなんで、こう、うん、もうどんなあれであれ当てちゃえば勝ちなわけですけど、うん、そこはもう全然違うわけですよ、うん、その同じ剣を使う競技で。そうなった時に、じゃあオリンピックに剣道がね、なるかっつったら無理でしょって。そんな競技だったらさっき説明されなきゃわかんないから、うん、視聴者からね、今のは当たってんじゃないのかとかって抗議がいっぱいいっちゃうわけですよ。だけどそういう競技じゃないからっていうね、うん、
まあそれと、そんなに普及してんですか剣道って全世界で。
どうですかね。でもあの剣術みたいなのは確かに日本が非常に日本刀っていうのがね存在して、やっぱりこうあのヨーロッパのはどっちかっていうと剣術というより、その
フェンシングでしょ。
フェンシングはまあフェンシングは技術ありますよ、すごいいろいろね、こう受けの技術とかそういうのも。でもあの昔のさ、あの剣ってどっちかっていうとただの鈍器でしょ、向こうの世界は。こうな殴りっこしてるだけでしょ、こうやって。そういうなんか剣術みたいな、こう剣道みたいな、剣の道みたいなもんないわけじゃないですか、ヨーロッパとかに。
あるでしょう。だってダルタニアンとか、
あれ、だからあれはフェンシングじゃないですか。だからそれが昇華したもんがフェンシング
なわけでしょ。そうでしょう。だから技術あるでしょう、うん、
西洋剣ですよね。レイピアっていうのは、うん、いうこう細いサーベルか、うんうん、ね、ああいうこうエペとかいろいろ言いますけど、うん、いやだから、うん、まあまあ競技人口の問題置いといても、多分剣道を分かってもらうっていうのは難しいんじゃないかなっていう、ね、
難しいし、だって普及してないから分かってはもらえないと思いますよ。
普及してなくはないでしょ、剣道だって。
普及してないよ。
三大スポーツ格闘技でしょ、だってあの柔道、剣道、合気道かなんかでしょ、だいたい警察だってやるの。
いや、それはだから日本の中ででしょ。
ああ、そうそう。
世界では全く。
いやだけど
広まってないと思いますけどね。
剣道を学びに来る外国人とかもいて、結構いますよ、外国人剣士とか。今
いっぱいはいないでしょ
う。ん、
そんなにいないでしょ。だって柔道の方が普及してる。
まあ柔道の普及は全然違うじゃない
ですか。違うでしょ。
だからそれは
あれぐらい普及しないとのオリンピック競技無理ですよね。
いやいや、まあ
日本でちょこちょこやってるような。だからね、よくテコンドーなんかさ、うん、あの競技になったと思って。
それはだからやっぱりキムチパワーじゃないですか、うん、やっぱりロビー活動、
ロビー活動してる。だからロビー活動もしてないし、普及もしてないから、うん、まず無理ですよ。で、普及もしてなければさ、だってそのルールを知りたいと思う人もいなければさ、
うん、
あれだ、あのなんていうの、だから見ただけじゃちょっとも分かんないから、うん、そんなのがいきなりね、あのオリンピック競技にはなりはしないですから、
まあ、まあまあまあ、うん、まあでもさ、そう見ただけですぐ分かるスポーツって少ないと思うよ。だってさ、難しいじゃないですか。
いや、見ただけでじゃなくて、でもある程度みんなが認知してる競技であれば見ただけってことはないでしょ。
まあ、だからね、ほんと簡単なスポーツってサッカーとかさ、うん、もう簡単じゃないですか。ボールを手使っちゃいけなくて、あの枠の中に叩き込めばいいってルールだから、うん、めっちゃ簡単でしょ。だからみんな言葉もいらないし、できるわけですよ。
いやいや、でもオフサイドなんてさ、みんな知らないわけでしょ。でも、
オフサイドとかだって
みんなを、概念
としてはわかるじゃん、そんなのな。
え、だからそれは、サッカーが普及してるからみんなが知ってるわけで、
いやいや、細かいのは後からできたもんじゃん。もう最初。
前衛があれで、あの、オフェンスが何人いてとかって、こういう戦い方でこういう。
じゃあじゃあじゃあ、それはどっちなの。そのね、だから、フォーメーションだとかオフサイドなんて後からできたルールじゃん、そんなのは。もう最初はもう、こういう風に枠の中にボール蹴り込んだらってとこから多分スタートしてるはずですよ、サッカーだって間違いなく。で、野球だって多分棒切れで投げてきたボールを打ってたんだけど、これじゃ面白くないなっつって、ランナーつけたりとかさ、じゃあここはフェアにして、こっちは有効じゃないことにしようとかね、ここ越えたらもう拾いに行くのめんどくせえからホームランにしようとかってなってったわけでしょ。で、野球の方が圧倒的複雑じゃないですか。
まあ、複雑か？
複雑でしょ。
野球、うん、そうね。それラグビーとかさ、似たようなさ、フィールドでやるのはさ、サッカーの方が、ね、もちろん。
ラグビーとサッカーなら全然サッカーの方が
簡単
でしょ。
っていうふうに、
難しいでしょ。
そう、比べんならあれだけど、うん、野球とサッカーでどっちが難しいかって、ルール難しいかっていう ッカーの議論するのはちょっとなんかナンセンスじゃないですか。
そうかな。だけどさ、ほらバレーボールとかだって簡単じゃないですか、うん、見てて分かりやすいスポーツでしょ、ああいうの、うん、
だバレーとバスケットでどっちが分かりやすいかとかそういうので、
あ
った
らバレーの方が分かりやすいでしょ。でも
そうかな、同じじゃないの。バレーより、うん、あれじゃない、 バスケの方が分かりやすくない、あそこ穴に入った方が勝ちなわけでしょ、点が入るわけでしょ。
ああでもほらバスケットの場合持って走ったりするのはダメじゃない、ドリブルがちゃんとしなくちゃいけないとかがある分、うんうんうん、やっぱそれは難しいじゃん。ラグビーの方がそれならまだ分かりやすくなるじゃない、ボール持って走るんだから。
うん、
そうでしょ。で前に投げちゃダメっていうのだけが分かればなんとかなるじゃんラグビー、
うんうんうん、
いや細かいスクラムだなんだって話してたら難しくなる、ね、
スクラムとかさ、あのトライだとかも分かんないじゃない、結構複雑ですよ
いやまあまあ何が言いたいかというと、要はそのスポーツは多分やってる人ならなんでそういうルールになってるのかっていうのは理由があるわけですよ ね、わざと複雑にしてるわけじゃなくて面白くするためになってるんですけど、それを要するに外野のやりもしない人が見ててよくわかんないからと理由でそのルールを変えてっちゃうっていうのはどうなのってことを自分言いたいわけなんですよ。だからそんなのになるんだったらもう一回レスリングが引いて、
うん、
2020年のオリンピックはレスリングがないからやっぱり格闘技盛り上がんないねってなれば復活するかもしれないからいいじゃないですかってことなの、
うんうんうん、
そこで慌ててこうなんかルール改正とかねして変なスポーツでこれレスリングかみたいにさやってる人がええー、みたいに戸惑っちゃうのはどうなのかなって思うわけですよね、
うんうんうん、まあね、そういう考え方も一つあると思いますけれども、一、うんうん、回落ちたものをもう一回上げるのって非常に難しい。
戻りそうな雰囲気じゃん。
いや、でも戻らないと思いますよ、最後。
そうなの？
うん。
まあ野球とかお金かかるからね。
うん、
貧乏な国ができないから、ね。
そうで、そんなにいっぱいいろんな国がやってないし。
まあレスリングなんかだってさ、まあまあ相撲みたいなもんじゃないですか、こっちでいう日本の相撲なんか分かりやすいじゃない、この輪っかの外に押し出すか地面に手ついたら負けってルールでさ、
うん、
もう誰でも分かるでしょ相撲だって、うん、あれなんかな、裸でやるってのが受け入れられないのかな、こう太平洋エリアぐらいしかダメじゃない、サモアの人とか平気そうでしょ、
うん、
全然なんかほらだからハワイ出身力士とか多いわけじゃん、
うんう
ん、上半身裸っていうか、まあ、ほぼ全裸で回しだけっていうのは抵抗がないわけじゃないですか、うん、あったでしょ、四股踏んじゃったって映画があって、なんか外国人の留学生かなんかが学生相撲の話あったじゃない、昔映画で外国人の留学生みたいなのいなかった、
うん、いたっけ、四股踏んじゃったってあれでしょ、本木正弘がやってたやつでしょ、
そうそうそういたような気したけどいなかったっけ、う
ん、わかんない、知らない、なんか遠い昔見た記憶あるけど覚えてない内容
いやいや、まあまあまあね、
うん、
でまああとさ、ほらロービー活動、これがやっぱ重要なんですよ、
う
ん、
そうだから今回あれでしょ、今度だからレスリング協会に、うん、なんだっけ、ロシアのさ誇る何連ずっと勝ってた
オリンピック3連覇アレキサンダー・カレリンでしょ、
カレリンだっけ、カレリンがなんか
霊長類最強と言われてる人ですよ、
そうそうそう、なんか役員になるんでしょ、
そう、
でロビー活動始めたわけですよ、うん、慌ててっていうか、
まあでもね、強い人がこうガンっているっていうのは、うん、まあそのこうなんか格闘技とかって夢がある話じゃん、こうだって無敗だったわけでしょ、カレリンなんかずっとね、こうね、もう投げ飛ばされるのが怖くてフォール負けを選ぶ選手がいるぐらいっていう伝説がね、本当かどうか知らないけど伝説がある人なわけですよ。
そうなんですか。
だからそういうでも人がいるとさ、うん、逆にさ、これは競技人口が少ないからこの人がずっと最強なんじゃないのって思われてイメージ的にはどうなのって話になるわけじゃん、だから。
いや、ないですよやっぱり。
俺らはわかるじゃないですか、レスリングとか見てるから、
ね、俺らはって誰、私のこと、
いやいや、日本人からしたら吉田沙保里が強いっていうのはわかるでしょって、わ かるけど知らない人が見たら、こんなちっちゃい人が、ね、なんか何百連勝もするなんて、よっぽど弱いやつしかいねえんだなって思う人もいるじゃないってこと、
う
ん、いやだって選手層が少ないから第一人者みたいな人がずっと勝てるんでしょうみたいな。
いや、飛び抜けてるわけですよ。
いやいや、そうそうそう、だそれそういうふうに思うよ、普通はね。だけどそう思う部分もあるわけじゃん。
へ
え、なんかでもさ、もうこれ外したらいいんじゃないのみたいな競技いっぱいあるよね。
あるある、いっぱいあるっていうか、だからそれは日本の目で見てるからですよ。でもなんか全世界的にはさ、
最有力は近代五種だったんでしょ。
いやでもあれはサマランチ会長の息子かなんかが近代五種のなんか、うん、あの協会のなんかやってるんでしょ。それであのそのオリンピックのその選定委員にいるんですよ、うん、その人が。
そう
で、その人もロビー活動してて、じゃあうちのやめ入れないでねとかってこうだいぶ言ってるから、うん、そこで近代五種ってみんな、こいつこれいらないなってみんな思ってても入れられる状態じゃないんですよ。だからもうレスリングをみんな入れて、
役員いねえから角立たねえやってレスリング
やるわけですよ。そうそうそうそうです、そうです。
だからそうすると一番になっちゃったりするんでね。そう、まあまあ、レスリングがまさかね、うん、残るだろうと思って入れるわけですよ、反対の人も。
そうかな、
伝統だから。いや、みんなでレスリング落とそうぜってやってるわけじゃないでしょ、うんうん、正規法 で、
そうです。
ああ本当はテコンドーか近代五種なんだけど、うん、ちょっとチラチラって横見ているなと思って、じゃあレスリングはまあ伝統あるから残るだろうから、うん、俺が一票入れても平気だろうと思ってみんなが入れた結果がレスリングが一番になっちゃうわけじゃないかな、って、そういうことじゃん。だって
さ、いやいや、
まあね、でもね、うん、そういうので決まってるからね、だってしょうがないですよね、それはね、うん、普通に考えたら近代五種なんか日本でやってる人聞いたことないけどね、だって、うん、え、だってさ、水泳、ランニング、馬術、
うん、
フェンシング、ピストルとかあるんですよ、だって、うん、まずピストルとかどこで練習するのって話じゃん、ライフルじゃなくて拳銃ですよ、
だって、うん、
だからほとんどの選手が自衛隊とか警官だって言うんだよね、うん、日本でもやってる人がね。
そうでしょうね。
もうだって貴族のたしなみじゃないですか、フェンシングと拳銃と乗馬が入ってる時点でさ。
そう、だからそんなのやってる人いない
し。だってさ、馬やられたらもう金持ちしかできないでしょ。馬持ってる人なんかそんないないしさ、そういうとこで練習できるってさ、
うん、
もうそういう家柄の方じゃないですか。それかなんか職業的に銃撃ってるとかね。
まあ馬は持ってなくてもね、そのなんか、そういう乗馬クラブに所属してれば練習はできると思いますけれども、う
ん、でもじゃあピストルはどうやって練習するんだよ。
だピストルもだからそういう
練習する、日本撃てないでしょ、練習するとこないでしょ。猟銃はありますよ、
うん、
あれはでもほら麻生太郎とかがさ、クレー射撃だったけど、うん、あれが限界でしょ、うん、拳銃ですよ。拳銃とかって自分がハワイとかタイって撃ってるレベルなんですよ、うん、だって
はいはいはいはいはい、はい、
あの日本人旅行行って必ずやるのが拳銃撃つってさ、うん、そのぐらい日本じゃできないのに、
できないね、
それが種目入ってるって時点で、うん、日本人無理でしょっていう競技じゃん。そうですね、うん、もうこんなヨーロッパとかさ、うん、あっちのアメリカとか、
いやだからね、あんなのこそあの全国ってか世界に広まってないじゃん、あんなのやってる、うん、
いやでもロビー活動で決まるわけ
ですから。そうなんですよね。
なんか日本ってほらロビー活動ってあんまりこうなんかほらそういうのずるい、
俺がっていうのをさ、イメージがあるからね。
でなんか汚ねえなとか言うんだけど、韓国とかすごいじゃない、そういうとこ、ね、俺がみたいなね、もう何言われようが、
うちのうちのうちのうちのうちのって
もうやっちゃうみたいなね。いやでも本当そうでさ、なんかあの日本とかでもさ、あのこう法律とかでさ、これ規制しますとかってさ、決まったりするのって、大体こう、ロビー活動で決まってるわけじゃないですか、ああいうのも全部ね。あの、前言ったっけ、クリスピーラジオで、なんかあの、薬事法の話をネットで売れませんね。言ってた、
うん。
あれ、楽天の三木谷さんが出てきて、ロビー活動したら、うん、
今最近やってますね。
うん、そう、ロビー活動したら、売っていいになったから、ネットで一類。
そう、
一気にネット販売側が盛り返してきてさ、さすがやっぱ三木谷さんやってね、ああいう人が出てきてさ、第三者委員会とかに入ってるわけですよ。でももうこの人が入ってる時点でネットで売る方向に行くわけじゃん、こうメンバーに選ばれてる時点でさ。だってさ、まあまあ一応形上話し合うってなってるんだけど、もうね、それ通すために送り込まれてる人がメンバーに人選された時点でさ、もう政府としてもまあ、ネットいいんちゃいますかっていう方向じゃないの。で今ほらまたこうね、ドラッグストア側みたいなのがさ、ネットダメだみたいに騒いでるわけですよ。だからああいうのもこうほら、結局お互いがお互いの立場でわーわー言う場合って、じゃあどっか決めるとこ作りましょうってなるわけじゃん、民主主義だからね、殴り合いで決まんないわけですから。 そうしたらやっぱりロビー活動っているよねって話で、うんうんうん、日本ってそういうのなんか嫌うっていうか下手っていうか、うんうんうん、なんかそういう根回しするやつはずるいみたいなね、うんうん、でもなんか根回しって言うから悪いんであって、うん、なんであれなのかっていうのをこう、うん、ほら説明していくってことでしょ、うんうん、要はそうなんでじゃあねレスリングが必要なのかみたいな、ね、伝統と歴史とね、うんうん、とかっていう部分をねだからそれでやっぱ理解を得ていくって活動が下手なんですよね要はね結局ね、うんうんまあ、だからもう今回のなんか完全にね
下手なの でもさその今回のレスリング外されたのは別に日本のせいじゃないでしょ
まあまあ日本のせいじゃないけど、うん、でも日本なんかもほら柔道のルールがねどんどん変わっていくみたいなのもしょうがない、うん、
いやでもねこのいろんな競技でルールって結構変わってってるわけですよ、
う
ん、
そうそう
あの私も、まあ、水泳とかやってたんですけれども、はいはい年がら年中ルール変わるんですよ。あんな水泳でと思うんだけれども、その。
どこルール変わるんですか？
え？いや、平泳ぎの時の一かき一蹴りで、蹴った後、こう、頭、あの、平泳ぎって、あの、頭がずっと出てなくちゃいけないとか、うん、まあ、多少潜っても大丈夫になったりとかね、はいはいはい、いろんなのが OK になったり、ダメになったり、で、蹴った後に、ちょっとね、ドルフィンキックみたいなこうポンってやるのがね OK だったのがダメになったりとかあとすごいあのバサロの、あの飛び出し
鈴木
大地がやってたじゃないですか、はい、でもあの人がやったおかげであのここまで何メートルまでしかそれをやっちゃいけませんっていう決まりができたりとかね、
は
い
はいはい、要は早いけど背泳ぎしてないじゃんって話でしょ、うん、バサロはボーって潜水みたいにいっちゃってるからね
でだからねあの何バタフライだとかなんだとかのタッチの仕方だとか、うん、両手をついて
両手か片手かってや
つね片手かとかね、うん、とかねそれがねちょっとずつこうルールがね毎年変わったりとかするんですよ、は
いはいはい、まあそれこそね冬季オリンピックの方でいやスキーの板なんかコロコロコロコロ変わってるしあとねあのこれから注目されたりするだろうけど、うん、フィギュアスケートなんかも技の難度がコロコロコロコロ変わるでしょ、
うんうんうん、そうだからねどのスポーツもしょっちゅうルール変わってるんですよ。
まあまあ、それに対応して
から、ねうん。それに対応してる、いろんなことやってるんですけれども、うん、まあだからさ、それを嫌って、何もしてないっていうか、変えてなかったっていうレスリングも、うん、まあ。
まあだからね、分かりにくいって声が出ないようにすりゃいいんですよ。変えたくなかったね。そうそうそうそう普及活動すればいいんだよ、うん。そうそう、レスリングってこういうね、もので、うん、ここはちょっと譲れないんですっていうのがみんな分かって見てれば文句来ないんだけど、うん、どっち勝ったんだとかって問い合わせする変なやつがいるから、うん、ああいう問題が起こるわけだからさ、うんうん。まあどうなんだろうね。ちょっと、もう、厳しいは厳しいよね、もうね。うん、今から覆るかっていうとね。うんうん必死に巻き返すってこと
なんですね。巻き返すってやっててね。だまあ全世界でこう巻き返しが始まってるから、うん、まあちょっとね、どうなるかわかんないですけれどもね。
まあね、ちょっと一つ強いのはやっぱりずっとある競技だから、うん、ここで途絶えさせんのかっていうのがあるんですよね、うんで。そこをやっぱりちょっとじゃあルールの見直しとかで、うん、やっぱり続けようってなる可能性あると思うんだけど、うん、どうなんだろうね。一回いらないって切って新しい競技入れるっつってんのに、
うん、
新しい競技の中に、切ったレスリングが入ってるわけでしょ、
う
ん、一応。
そうそうそうそう。
それにみんな投票するってことあんのかなと思って同じ人たちが。お前らが落としたんじゃんって言われそうじゃんだって。
うん、いや、でもこれだけ言われちゃえばっていうの
さ。1回か2回はやっぱりレスリングなしでやらないと、うん、もう済まない状況まで来てんじゃないかなって思いますけどね。
ああ、そうかね、うん。
ただやっぱりこう、ほら、オリンピックって4年に一度のね、スポーツの祭典で、選手の寿命とかって考えた時に、全盛期がちょうどそこに来るかみたいなのも結構ね、いろいろ運風になるわけじゃないですか。特にこう、
そうですよね、
ああいうね、スポーツなんかっていうのは、特にね、やっぱりこう、適齢っていうかね、こう、一番いい選手、としてね一番充実してる時っていうのがあるわけですから
乗ってる時がね
だそこでオリンピックがなかったりするとやっぱり不運な世代になっちゃうんでね、うん、かわいそうはかわいそうですけどね、うん、はい。まあまあじゃあどうですか
レスリング頑張れということでね、うん
まあ、頑張ってほしいけどね自分もね、うん、でも野球とかも見てみたい気もするしどうなんだろうな、
まあ、でも野球っていいんじゃないなくてもと思うんですけどね他で結構ねあのプロ野球もあるしさ、はいはい、WBC もこれからあるじゃないですか、はいはいはい、そういった形でねその全世界が見るような、うん、試合があるから、うん、
まああとほら、毎回じゃあどこまでプロ出るかとかいろいろ揉めそうだからね、野球はね。WPC でさえこんな揉めてる
から、ね。だね、私サッカーもオリンピックなくていいと思うんだけどね。
いや、まあまあ、ワールドカップがありますからね、それはね。
だからオリンピック競技にしなくてもいいと思うんだけれどなと思う。
でもほら、サッカーはね、あの、こうほら、やっぱりやってる国がすごいから。まあ、サッカー協会としてはなんかオリンピックはね、やっぱ格下なんだよね、うん、やっぱりね、ワールドカップより全然。
で、ほら、何歳以下で出せとか、なんかこう言ってるからさ、だからそんなのはオリンピックって言わないような気がしてね、じゃあいいんじゃないって思っちゃ
う、ね。まあまあ、あとね、オリンピックってアマチュアのね、あくまでやっぱりこう祭典ですから、で、プロがゴロゴロ出てくる競技はどうなのって、うん、ほらバスケとかもさ、うん、アメリカが圧倒的に強いとかあるわけじゃないですか。
まあまあ、そういうのはね、どうかなと思うんですよね。そうなん
ね、うん、
だからそういうのこそなくして、まあ、レスリングみたいなのだとか、そういうのね。
オリンピックに NBA の選手出てくるとさ、うん、なんかあのこうレスリングの試合にさ、プロレスラーがいっぱい出てきてるみたいな感じになっちゃってるからね。
そういう、そんな気がしてね、うん、おかしいんじゃないかなって、私はなんかちょっとね、違和感を感じてるんですよね。はいはい、
まあちょっとどうなるかね、また、うんうん、状況は見守っていきたいな
と思ってね。はいはいはい、
はい。今回はちょっとね、レスリング大ピンチっていうことでね、うん、はい、話してみました。今宵はここまで、さらば。